6. ソーシャルプルーフ。専門用語で書くと難しそうですが、簡単に言うと口コミです。お客様の声という定番のものですね。ソーシャルという単語でもわかるように、要するに社会的信用を強調するということです。信用というと、先ほどの信頼性の強調と似ていますが、信頼性の方ではお客さんという立場からの証明はありませんでした。しかし、ここではお客さんという、そのセールス文を読んでいる読者と同じ立場の人が登場することで、より親近感を感じてもらえるんですね。人間が商品を買うとき、必ずそれを手にした後の未来を想像します。その想像、つまりイメージトレーニングがリアルになればなるほどいいんですね。そのイメージトレーニングの中に登場する読者は、当然消費者です。その商品を手に取った人なんですね。ということは、その時喜んでいる姿をイメージしてもらうためには、商品を手に取った人たちに登場してもらうのが一番なのです。そして、その手に取った先輩たちが喜んでいる姿を見ることで、読者も自分がその商品を手に取って喜んでいる姿を想像することができるわけです。そのようなイメージトレーニングを助けるという意味でも、このソーシャルプルーフが必要なんですね。信頼性を高めるためということがよく言われますが、信頼性だけだったら4の項目でもいいはずなので、4との最大の違いはこのイメージトレーニングにあると言っていいでしょう。7、断ることが損だと思わせる。この段階に来ると読者はかなり買いたくなっています。そこでさらに背中を押すために、断ることの方がデメリットが大きいと感じさせる必要があります。よくあるものは以下のようなパターンです。期間限定価格、4月限定販売、個数限定販売、今だけ〇〇のプレゼントというものですね。全部日常生活の中でもう飽きるほど子供の頃から見てきたと思います。他にも特典をめちゃくちゃたくさんつけるなど、他のライバル店ではやっていないようなサービスをたくさんつけて、自分のお店から買わないと損すると思わせ、消費者の他の選択肢を潰すというのも常套手段です。これらもやはりキャッチコピーと同じで、飽きるほど使ってもなお効果があるので、未だに使われているわけですね。ここまでは買ったら得ということをメインとして強調してきましたが、この段階では買わなきゃ損ということをアピールするわけです。バナナの叩き売りなどでも、買わなきゃ損損というフレーズが出てきますが、まさにそれなんですね。次に続きます。